皆さんおはようございます、賛美とまた和歌詞を感謝いたします。前回、先月は第一ペテロの一章三節で、栄えに満ちた喜びに踊っていますと、救いの喜びについてお話しさせていただきました。今年度の目標は救いの素晴らしさを知ることを念願に婦人会の集会の計画を立てさせていただきました。先ほど の石井久子姉妹のお証しはその枕言葉のように今日の箇所に響いてまいります。ピリピ人への手紙の3章の21節が今日の箇所なんですけども、20節と21節を拝読してお祈りいたします。ピリピ人への手紙第3章20節21節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。天の父様、イエス様の栄光の姿に私たちが変えられること、それはあまりに途方もなく思えるのですが、あなたの約束を私たちがこのメッセージを通して確かなものとして心に刻んで希望を持って日々を歩むことができるようにどうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今回婦人会ではあまり長い箇所を説教箇所にしていません。前回も一節、今日も一節です。この一年かけて暗唱していただければと思います。もうすでに私たちの国籍は天にあります。これはよく覚えていますけども、この21節を今日は中心に見てまいります。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。この約束にイエス様を信じた私たち一人一人が預かっています。どんなふうに変えれるのだろうかと、ピンとこない部分が多いかと思いますけども、一つ一つピンと来ていただきたいと、今日準備してまいりました。まず第一に、イエス様の途方もない力によってこの途方もない約束が実現するのだということを覚えていただきたいのです。イエス様は万物の創造者、支配者です。この方に不可能なことは一つもありません。ヨハネの福音書の一章の一節から三節にこうあります。ヨハネの福音書の一章の一節から三節、175ページの冒頭の部分です。お読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったとあります。後の箇所を見ますと、この方がイエス・キリストである。言葉はキリストを指していることがわかります。キリストは道とともに永遠に存在する神であられます。そして道とともに一切を創造されました。見える世界ではこの全宇宙、そして見えない世界もです。創造されるだけでなく、すべてのものを支配され、ご自分の計画のままに一切を導いておられます。その導きは最善です。完全です。キリストの支配とキリストの働きは、恵みと誠、そして愛と謙遜の支配ということができます。支配というと何かこう重たくて窮屈でというイメージがありますけども、その反対です。恵み、受ける価値のないものに見返りを求めずに与えることです。誠は誠実と真実であり、信頼する者を決して失望させません。キリストご自身が恵みと誠を私たちに実現してくださいました。今、ヨハネの福音書の一章を開いておられると思いますけども、一章十四節をお読みいたします。ヨハネ一章十四節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。十七節に、後半だけ読みいたしますが、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるとあります。また、キリストは愛の体現です。愛されるに値しない私たちを愛して、自らご自身を犠牲にされました。謙遜、身を低くすることの大変です。ご自身の位や、ご自身の、立場、それにとらわれることなく、私たちと同じになって歩まれました。それどころか私たちよりもご自身を低くして、私たちに仕えてくださったお方です。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節にある通りです。396ページの上の段です。ピリピ2章6節から8節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。とある通りです。この万物を作り支配しておられるお方が、私たちを、恵みと誠と愛と謙遜によって 変えてくださいます。フィリピ人の手紙の3章21節に戻っていただけますか。聖書はこのように言ってますね。万物をご自分に従わせることさえできると。ここに、単に従わせると書いてなくて、従わせることさえできると。さえというのは私たちがこれぐらいかなと思うことをはるかに超えて偉大な技をなされるということを表していると同時に、さえできるというものすごい働きを、決してそれを横暴に振るうことなく、私たちの自由、私たちの願い、まあ、それらを決して、踏みにじることなく、くすぶる刀身も消すことなく、優しく用いて、ちょうど、親が子供を生かすように、友が、親友を仲間として助け合うように私たちを導き作り変えてくださるのです。ああという形ではなくて、しみじみと、またひそやかに、しかし、完全に変えてくださるんです。私たちはこの私たちを完成していく偉大な力の中に導かれています。一切はもう宇宙すべてですね、神様の支配と導きの中にあり、許しなくては決して何事も起こりません。ですから間違いはないのです。しかも恵みと誠と愛と謙遜による配慮の中で、私たちは作り変えられ育まれていきます。その目標は、夫の前に花嫁が清く傷のないものとして立たされるように、私たちも清く傷のないものとしてキリストの前に立つにふさわしいものとして変えて行かれるのです。もう一度21節を見ていただけますか。同じ姿に変えてくださいますと最後に書いています。それは万物を作って支配される神様の全能の力です。第二コリントの5章17節の有名な言葉に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと。救いは神様の新たな創造です。修理ではなくて新しく作ることです。修理というのは元の部分を生かして何とか直して直してという、ことで、傷ついた部分が大きいほど完全に直すのが難しいし、 見かけは治っているようでも内側が治っていないということがあります。事故に遭って傷ついた車は修理してもなんとなく運転して元通りになってないなということを感じることがあります。また怪我をして癒された時に、周囲の方たちは元通りじゃないのにと思っても自身は違和感が残るということがあります。しかし神様は新しく作ってくださいますから、過去の痛みや傷は何の障害にもならないのです。ですから私たちは過去を悔いることはありません。ああしとけばよかったと、このことがなければということは私たちの完成には何の障害にもならないんです。もちろん、起こったことは起こったこと、そして神様から備えられました個性、それはなくなりません。しかしその一つ一つも、同じことであっても同じ個性であっても神様によって新しくされたものですから、傷とはなっていないんです。これが一切を支配されるキリストが私たちを作り変えてくださる、ことが完全であることを示す根拠です。私たちは完全に変えられるのです。じゃあどのように変わっていくかということをあと二つ見てまいりたいと思います。第一に変えられることは、内側からまず変えられていきます。救われた人の状態をパウロはこのように表現していますね。第二コリントのまず4章の7節、359ページ。コリント人の手紙、4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。少し後ろの16節も見ていただけますか。第二コリント4章16節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの体は土の器、価値のないもの、壊れやすいもの、そして日々衰えていくもの、朽ちていくものです。しかし宝がうちに据えられています。宝、それは何でしょうか。もう神様お恵みいっぱい見せてますけども、それだけじゃないんです。キリストご自身がうちにおられるのです。 もう天においても、そして物質世界においてもですね、一番価値のあるものって言ったらイエス様です。地上の一切、また私たちのすべて、束ねてもイエス様には劣ります。私たちはイエス様を信じたときに神の住まいとなります。一つに結びつけられます。ちょっと話をそれますけども、イエス様が十字架で死なれ三日目によみがえったのは、これを実現するためだったんです。神様が住むためには罪があっては不可能です。神様は罪と共存できないお方ですから。しかし私たちは罪の支配の中に歩んでいました。許しが必要です。そのために御子イエス様は十字架で死んでくださいました。でも死なれたままだと働くことはできませんね。生きることはできません。イエス様は不滅の命を復活によって明らかにされ、そして私たちのうちに罪と死にも勝利された命を持って住んでくださるんです。こうして私たちは内側から変えられます。イエス様は神様の栄光が形をとって現れたお方です。私たちと共に歩むために、私たちと同じ肉体を取られ、また肉体の性質を取られました。しかしそのご人格は神の御子であることに変わりはありません。そしてうちに宿していらっしゃる命は神の永遠の命です。イエス様は私たちを救って、そこに住まわれたんです。マリア、母マリアの胎に宿られたのは一時的ですけども、イエス様は永遠に私たちのうちに住まわれると同時に、私たちの命となって住んでくださったんです。それは母の胎に宿るように、最初は小さいんですけども、やがて神の御子の命が芽吹いて実を結んでゆきます。変な例えなんですけども、今感染症に対して私たちが耐えられるように、若干危なっかしいところもあるんですけども、ワクチンを投与すると私たちが病に対する抵抗力を持つようになる。大変不思議です。それにもまして完全な形でイエス様がうちに住まわれると、抵抗力どころかすべて記憶され、命に満ち、そして罪に打ち勝つことができるように、私たちは新たな性質をいただきます。 そしてこの新しい命は、神様との交わり、神の御言葉の、御言葉の父による栄養、そして神の民として共に歩む生活を通して成長していきます。この変えられるということ、成長していくということは、昆虫が、さなぎになって、幼虫がさなぎになって、蝶として出てくるのと同じ言葉が用いられていまして、さなぎを見ると、外側は全く変わってないように見えますけども、いつの間にか、青虫が蝶になって出てきますね。興味深い、興味を持った研究者は本当に意地悪をしてですね、中がどんなふうに変わっていくかということを調べていくんですけども、一旦、幼虫の組織が、溶けて、バラバラになって、そして、成虫の形に徐々に組み立てられて、それが万全になったら、殻を破って、成虫が出てくるんです。外側は変わっていないんですけども、内側では作り替えが行われています。同じように、クリスチャンは、さなぎはじっとしてますけども、神と共に歩む中で、内側が変えられていきます。キリストが形作られていくんですね。ローマ人の手紙の12章の2節。317ページの下の段です。12章2節にこうございます。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。私たちの生き方や考え方、性質が変わっていくっていうのは、じっとして変わっていくわけでなくて、良い影響を受けて、そして良い、言葉や、また、働きや、関わりを積み重ねていくことで、影響を受けていきますね。ですから、良い影響の中に歩んでいくようにと、パウロは進めています。こうして内側が変えられるのにふさわしい、生活スタイルの中に歩んでいくようにと、そう、聖書は教えています。ともかく、私たちが変化していくのは、内側からです。そして、さなぎが殻を破って中から成虫が出てくるように変えられるのはイエス様が来られる時です。パウロは肉の体を脱ぎ捨てて朽ちない栄光の体を着るのを楽しみにしていると証ししていますけども、それは先のこととして、その時に皆が再会できますので楽しみにしていましょう。さて、ピリピ人の手紙の3章21節に戻りますけども、この内側から変えられているその姿、 それがどんな姿か。21節にはこうあります。キリストは私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。キリストと同じ栄光を持つように、表すように変えられます。ただし、キリスト、イエス様が地上を歩まれたイエス様のコピーのようではありません。各自の個性を生かしつつ、神様が一人一人にふさわしく、キリストに似たものとして形作られていくのです。私たちの個性はもともと神様が備えてくださったものです。誰一人同じ人はいません。時々僭越な想像をしてしまうんですけど、もしイエス様が大工のうちに育たなかったらと想像します。もしイエス様が日本人として育ったら、生まれ育ったらどんな感じだったかなと。あるいはイエス様が男性じゃなくて女性として生まれたらどんな感じだったかなとか、それは一つの立場しか選べませんよね、人間となられた時には。イエス様はマリアの息子、イスラエルの民として、そして大工のヨセフの息子として、ガリラヤの片田舎ナザレで成長されました。その後弟子たちがイエス様のもとに導かれて救われて、イエス様に似ていきましたけども、ある意味ではイエス様によく似てたんですけども、やはり漁師は漁師らしく、主税人は主税人だった人らしく、それぞれの個性が生きていました。一説によりますと、これ経線計測なんですけども、クリスチャンになると個性が光るようになると、遠慮しなくなることがあり、自由が与えられたということがあり、また個性の良い面が生かされるから遠慮する必要がなくなるというからだと思うんですけども、私たちがイエス様に似ていくときに、実は、似ていくんですけども、その人らしくなるんです。もしイエス様が大工ではなくサラリーマンだったらという本が教会図書にありますけども、もしイエス様が主婦だったらとかですね、もしイエス様が年配者だったらとか、もしイエス様が、先ほど言いましたように日本人だったらとか、という形でキリストに似たものとして作られていきます。聖書もそういうところがありますね。いろんな人が書くために用いられていきましたけども、それぞれの個性が生かされつつ聖書は記されています。同じようにイエス様を信じることは、各自の個性が生かされて実を結んでいくんです。そしてこの個性はキリストとの交わり、キリストと共に歩むことによって形作られていきます。パウロはこう明かししています。ガラテヤ人への手紙の2章の19節と20節。 新約聖書の378ページです。途中からお読みいたします。19節の終わりの部分からですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。イエス様を信じて、イエス様に従って、イエス様と共に歩む。そういう中で、キリストが自身のうちに生きておられ、共に歩んでおられることを体験しているとパウロは証ししています。私たちは、共に歩む中で影響を受け合い、似ていくのです。夫婦が、まるで、兄弟みたいに、見えていくようにと似ているかと思います。人は、相手のことを思うほどに、相手のことを見つめるほどに、そして、共に労する、中で相手に似て行きます。悪い影響を受けてはいけませんけど、良い影響を与える人だったらどんどん近く交わりたいと思いますね。聖書はこう言います。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。また、イエスから目を離さないでいなさいと。より良い影響を深く受け、より良く変えられるために、イエス様を思い、見つめましょう。その時私たちは、よりキリストが形作られていきます。第二コリントの3章18節、新約聖書の359ページです。第2コリント3章18節。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。鏡のように反映していくと。イエス様の栄光、イエス様の素晴らしさは、辺境の田舎出身、貧しい大工の息子という、立場や育ち、そして見かけによって、少しも曇りませんでした。イエス様を信じて、キリストを宿すことになった私たちも、生まれ育ちに関わりなく、キリストの栄光に輝いてゆきます。これが、キリストに似たものとされていく過程です。私の人生は放っておいたら罪と死によって損なわれて希望を失っていきます。しかしイエス様を信じてうちに宿し共に生きる者は、 人生の荒波に揉まれて朽ちていくのではなく、弱っていくのではなく、かえって磨かれて強くされて清くされて希望にあふれていきます。確かにこの肉体は衰えていきます。しかしそれはやがて栄光の天の体に変えられる時の過程に過ぎません。新しく変えられること希望といたしましょう。イエス様に似ていくことを不可能なことと考えず、今から変えられていきましょう。お願いいたします。天の父様、イエス様を信じて歩む中で、キリストと同じように変えられる、その希望をどうか確かなものとしてください。お祈りの中ですけども、お招きさせていただきます。こういう方いらっしゃいますか。私はイエス様の似姿に変えられるということをあまり本気に考えられなかった。しかしこのことを希望として主を見つめて歩んでいきます、そう決心する方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。私もイエス様の同じように変えられていくのです。私は、やがて、式が近づくことを、あまり考えていませんでした。しかし、死は恐れることなく、その先に希望があることを、見つめて、そして天での再会を覚えて、老いや死を恐れずに歩んでいきます。病を恐れずに歩んでいきます。そう決心する方いらっしゃいますか。輪の中に希望を持って歩みましょう。はい、ありがとうございます。アーメン。こういう方いらっしゃいますか。今日イエス様に似ていくことが救いの恵みであることを知りました。私はイエス様を信じますという方はいかがでしょうか。天の父様、どうかあなたの導きがお一人お一人に豊かにあり、また今日決心の手を挙げられました一人一人に、その決心の実を結ばしてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。